市民意見を起点とした政策への取り組み。会津若松市議会特徴その5。市議会は議会改革に取り組んでいます。会津若松市議会は平成20年6月定例会において賛成総員で可決制定された議会基本条例に基づき議会改革を進めてきました。特に政策サイクル数参照と呼んでいる市民意見を起点として政策立案提言に結びつけていく取り組みでは、港地区の水資源問題、市道の除雪など、
市道は私道です。
これまでいくつかの成果を市民の皆さんへ示すことができました。24ページから25ページ参照。写真入りの流れ図があります。写真の説明は省略いたします。会津若松市議会の政策サイクル。市民との意見交換会で様々な市民意見課題を伺います。次に議会内部で市民意見を整理し市政の課題を設定。次に政策討論会等調査研究問題分析の手法。政策討論会等では次のような様々な手法で課題解決に向けて調査研究を行い政策を練ります。学識経験者を招聘した勉強会。先進地への行政視察。委員間での自主研究討議。次に市へ政策提言。次に市の事業執行。次に事業執行状況の監視、事業評価、予算審査や決算審査を通して事業状況の監視評価をします。次に市民へフィードバック。調査研究の過程でも市民意見を拝聴。図終わります。市民意見をもとにした政策立案、政策提言とその結果。背景、主な市民意見。調査研究テーマ、議会の対応、政策提言等。執行機関の対応、成果結果の順です。それぞれの項目の間に矢印が書かれ流れを作っています。1、背景、財政破綻はしないのか、借金は返せるのか。調査研究テーマ、本市財政の持続可能性について。議会の対応、市の財政分析を行い、市の貯金にあたる財政調整基金の少なさ、平成15年度末時点9万6000円を指摘。適正規模に向け財政調整基金のあり方を研究するよう提言した。平成22年9月。執行機関の対応、令和元年度には財政調整基金は約27億円となり、安定的財政運営のための目安、標準財政規模の 10% と同程度の水準となっている。これにより雪が多く降った際の除雪や新型コロナウイルス感染症対策費など緊急時の支出に対応している。棒グラフです。財政調整基金積立金現在高の推移。平成15年9万6000円、16年6520万6000円、17年7億3482万2000円、18年9億9744万6000円、19年4億8651万3000円、20年6億6451万6000円、21年13億1698万9000円、22年15億1920万6000円、23年24億396万3000円、24年24億2468万8000円、25年27億7910万6000円、26年31億2994万8000円、27年33億8435万4000円、28年32億8893万円、29年 27億9299万3000円、30年30億9684万1000円、令和1年27億3917万2000円。グラフ終わります。2、背景、港地区は上水道が未整備の地区がある。長年の懸案事項であり、何とかしてほしい。調査研究テーマ、港地区水資源問題にかかる検討について。議会の対応、港地区水資源問題にかかる検討委員会を設置し、地区住民との意見交換、現地調査を踏まえ、給水施設未整備地区の早期解消に関する決議を賛成総員で可決した。平成25年6月、執行機関の対応、市は平成26年度から平成30年度までの5年間で、未整備地区の解消を目指す整備計画を策定し、整備に取り組み、一定の整備を終えた。市は、引き続き水の安定供給に取り組んでいる。3、背景、行仁小学校の建築にあたっては、地域住民に対する丁寧な説明と、丁寧な聞き取りをして、建築に反映してほしい。調査研究テーマ、学校建築のあり方について。議会の対応、学校建築の進捗状況に合わせたより丁寧な市民意見の聴取と聴取意見の事業への反映の考え方の提示など、適宜地域住民へのフィードバックに努めるよう要請した。平成29年8月、執行機関の対応、市は児童の保護者や地域住民への説明会を重ね、地域住民の意見を反映し、行仁小学校の複合施設化の内容を見直した。行仁小学校は令和3年度に完成予定である。行仁小学校の完成イメージ図があります。4、背景、城前団地の建て替えはどうなっているのか。調査研究テーマ、城前団地建て替えについて。議会の対応、市営住宅の今後の方向性について提言を行うとともに、城前団地建て替え計画案に対して一部改善の決議を行った。平成24年9月、執行機関の対応、市は集会所の位置、コミュニティに配慮した住棟配置の変更を行い、より良い住環境の構築に向けた取り組みが行われている。5、背景、市の施設には古い施設が多く、安全に利用できるのか心配である。修繕や改修などきちんと維持管理してほしい。調査研究テーマ、公共施設の維持管理について。議会の対応、市が管理するすべての公共施設を総合的に管理及び活用する公共施設マネジメントについて調査研究を進めるとともに、公共施設マネジメントの推進に関して、財源の裏付けとなる基金の創設、及び組織見直しによる専門部署の設置について、早急に検討を進めるべきとの決議を行った。平成28年2月、執行機関の対応、平成28年8月に、すべての公共施設等の総合的な管理に向け、公共施設等総合管理計画を策定し、同年9月に公共施設の維持補修、保全、整備等に資する基金の設置条例を制定したことに加え、平成29年11月に各施設の利用状況や建物、設備の状態等のデータをまとめた施設カルテを公表した。また平成31年4月には、公共施設管理の専門部署として、財務部に公共施設管理課を設置した。6、背景、市道の除雪がなく、私ど、困っている。調査研究テーマ、除雪対策について。議会の対応、除雪に関する調査研究を進めるとともに、委員会審査等を通して、執行機関の考えを正した。 平成26年3月。執行機関の対応。平成26年度より、一定の条件を満たす指導の除雪が実施されることとなった。平成30年度の指導除雪の実績は、34路線 3.4km となっている。7、背景。道路の除排雪に時間がかかり困っている。迅速な除排雪を行ってほしい。調査研究テーマ、除排雪の効率化について。議会の対応、降雪対策のあり方について調査研究を進めるとともに、除雪排雪の効果的な連携と、限りある人員や機械等の効率的な配置を目的とした除排雪作業の全面民間委託について、政策提言を行った。令和元年7月。執行機関の対応。令和元年度に一部地域において、除排雪作業の指揮も含めた全面民間委託を試行的に実施することとなった。小説の影響により、令和元年度は実施できず。8、背景。地元経済に活気がない。中小企業や小規模企業が元気になる取り組みを。調査研究テーマ、地域経済の活性化について。議会の対応、農林事業者を含めた中小企業、小規模企業の振興のため、産業振興や地域経済活性化の基本的な理念、効果的な施策に向けた実態調査、各事業者や金融機関、経済団体等により構成する産業振興会議の設置などを盛り込んだ中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について政策提言を行った。平成29年8月。執行機関の対応。平成31年3月に中小企業及び小規模企業の振興について継続的に協議を行うため、市、中小企業、小規模企業、及び関係機関で構成される、会津若松市中小企業、小規模企業未来会議の設置を盛り込んだ、会津若松市中小企業、及び小規模企業振興条例が制定された。